東京一の五番屋で修行。日夜鍛錬に励む。高校を卒業すると、他人の飯を食ってこいと五番屋に奉公に出され、住み込みで修行に明け暮れた18歳の大竹さん。五番もかんな屋のみを使うので、駒作りと同じなんです。修行初日、開校一番に、お前は今日からプロだ。職人の技を見て覚えろ、と旦那さんに言われました。誰も教えてくれない。見て覚えなきゃダメなんです。親父と旦那さんが、一人前にならなければ帰らせない、と約束していましたから、早く三条に帰りたい一心から、無我夢中で修行に励みました。当時のことを鮮明に覚えていると話す大竹さん。前沢五番店は、一切機械を使用せず、すべて手作りで五番を製作していた。まさに職人の技術が結晶した場所だった。大竹さんの一日は、掃除と作業場の準備から始まり、日中はもっぱらサンドペーパーで五番の足を磨くため、指の指紋がなくなって血が出るので、布を巻きながら作業を続ける。夕方には作業場の後片付け、店番。夕食後は、ヘラに漆をつけて、盤に線を等間隔に引いていく、目盛りをする。根気と集中力を必要とする仕事であり。それが終わって夜の9時半頃に、ようやく銭湯に行き、あとは寝るだけ。休みは月に2日、修行一辺倒の毎日だった。3、4ヶ月が過ぎた頃、ようやくカンナを預けてもらえた。削りの名人と言われた師匠の加藤さんに、見て覚えろ、と言われ、その技を盗もうと、腕を引いたり、刃の合わせ方や研ぎを見たりして腕を磨いた。本来職人は技を教えてくれません。それでも師匠に、お前のカンナの研ぎ方は抜群にうまいが、最後に、カンナの刃を丸めてみろ、と仕上げの微妙な秘訣を教えてもらいました。ですから今でも最後にカンナの刃を丸めるんです、と当時を懐かしむ大竹さん。前沢五番店に来てから3年が経過する頃、旦那さんが亡くなったことを契機に三条に戻ることとなり、ここでの修行が今日に至る技の原点となっている。写真の説明。サムエの大竹さんが手振りを交えて話しています。写真終わり。二代目竹風として歩む。21歳で修行先から三条市に戻った大竹さん。帰ってきた矢先、春五郎さんに60歳になったら身を引くと言われた。あと10年もない。そんな不安がよぎった。前沢での修行は五番製作しかやっていないし、春五郎さんは駒の作り方を教えてくれない。だから毎日、春五郎さんの技を見て覚えた。30歳を過ぎた頃、春五郎さんから、お前に竹風を引き渡す、と言われた。その後、駒の値段について相談したところ、お前が好きな値をつければいい、と言われた。その時、やっと一人前として認められたと思ったという。現在、駒作りで生計を立てる職人、駒師が存在するのは、三条市の他に大阪市、駒の産地として有名な山形県天童市だけ。大竹さんは東京の駒師の流れを組んでいるが、今では盛り上げ駒を作る駒師は全国でも5、6人しかいない。これまで積み上げてきた駒師としての技術と駒の品質が評価され、大竹さんの工房には全国から駒を作ってほしいと直接依頼に来る人が後を絶たない。また、盛り上げ駒はその美しさもさることながら、製造の難しさと完成までに多くの時間を要することから、販売数の絶対量が少なく希少価値が高い。将棋のタイトル戦での使用や、プロのトップ棋士に愛用されるほどの駒として、全国的にもトップの評価を得ており、最高峰の駒として認知されている。 それほど高い評価を受けているにもかかわらず、飽くなき探求心が尽きることはない。毎年、天童市の駒師と交流していますが、自分たちの強みを改めて見つめ直し、他の駒作りの姿勢や手法を学んでいます。固定観念に縛られず、より良い駒を作るために研究を続け、最高の駒作りを追求しています。最高峰の頂に足を踏み入れた今でも、大竹さんはさらなる技術の向上を目指し、切磋琢磨を続けている。囲み。大竹さんが作る駒の種類。大竹さんが手掛ける駒には、彫刻刀で文字の形を彫り、漆を入れる簡素な彫り駒。彫った文字の部分が平らになるように漆を埋める、彫り埋め駒。そして、彫り埋め駒の文字を漆でなぞって立体的な膨らみを出す。駒として最高峰となる盛り上げ駒の3種類がある。それぞれの駒の玉章の写真と、文字の断面図があります。囲み終わり。